4ページから9ページ、桜井市議会だより、令和4年9月1日発行、ナンバー203。目次、定例会概要4ページ、議案議決結果5ページから6ページ、常任特別委員会6ページから7ページ、代表一般質問7ページから9ページ。目次終わり。大事、桜井高校諸芸コース3年、西日和さん。写真、秋が始まる。桜井高校写真部3年、小野美月さん。説明、栗の木になっている大きな緑色のイガグリと小ぶりの茶色いイガグリ。写真終わり。桜井市議会広報委員会事務局電話429132、ファックス465930。6月定例会開催。物価高騰対応分を含む臨時交付金補正予算を可決。令和4年6月定例会は、6月8日水曜日から27日月曜日までの20日間の会期で開かれ、新型コロナワクチンの4回目接種、物価高騰の影響を受けている子育て世帯への支援、学校給食費、市民生活及び経済活動への支援、水道基本料金、等に関する補正予算を中心に審議を行いました。報告案件12件、令和4年度補正予算2件、条例の一部改正2件、財産の取得1件、議員発議意見書1件。トピックス、臨時交付金に物価高騰対応分を創設。国は地方公共団体がコロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担軽減を地域の実情に応じきめ細やかに実施できるよう、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充し、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分を創設しました。桜井市における物価高騰対応分臨時交付金の額、4月時点、1億5,387万3,000円。うち、令和4年6月定例会で可決した事業、桜井応援クーポン配布事業、学校給食費の保護者負担軽減事業、水道料金の負担軽減事業。6月定例会議案議決結果。6月定例会、表があります。議案番号付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。18件あります。法第10号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額122,019円、市内で発生した物損事故について、損害賠償の額を定める、承認。法第11号、専決処分の報告・承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額168,000円、市内で発生した物損事故について、損害賠償の額を定める、承認。法第12号、専決処分の報告・承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額146,850円。 市内で発生した道路管理瑕疵による車両の破損について損害賠償の額を定める。承認。法第13号、専決処分の報告・承認を求めることについて、令和4年度桜井市一般会計補正予算第2号、補正額9,458万2,000円、子育て世帯生活支援特別給付金及び支給にかかる所要額、承認。法第14号、専決処分の報告・承認を求めることについて、令和4年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算第1号、令和3年度の本特別会計の収支決算において、1,731万653円の財源不足をきたすこととなり、同不足額を繰り上げ重要金で補填。承認。法第15号、専決処分の報告・承認を求めることについて、令和4年度桜井市駐車場事業特別会計補正予算第1号、令和3年度の本特別会計の収支決算において、1,257,9,689円の財源不足をきたすこととなり、同不足額を繰り上げ重要金で補填。承認。法第16号、令和3年度桜井市継続費繰越計算書の報告について、令和3年度会計にて繰越した新庁舎等建設事業について、継続費繰越計算書の報告、報告。法第17号、令和3年度桜井市繰越免許費繰越計算書の報告について、令和3年度会計にて繰越した住民基本台帳システム改修事業等について、繰越免許費繰越計算書の報告、報告。法第18号、令和3年度桜井市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について、令和3年度4年度で実施している恩ヶ芝系重要給水施設排水管更新事業について、継続費繰越計算書の報告、報告。法第19号、令和3年度桜井市水道事業会計予算繰越計算書の報告について、令和3年度会計にて繰越した浄水施設事業及び送排水管設備事業について、予算繰越計算書の報告、報告。法第20号、令和3年度桜井市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について、令和3年度会計にて繰越した管路建設事業について、予算繰越計算書の報告、報告。法第21号、桜井市清掃公社及び桜井市文化財協会の経営状況を説明する書類の提出について、地方自治法、第243条の3第2項の規定による令和3年度の決算及び令和4年度予算の報告提出。議案第25号総務委員会、令和4年度桜井市一般会計補正予算第3号、補正額2,895,800,000円、新型コロナワクチンの4回目接種にかかる追加所要額等、可決。議案第26号、令和4年度桜井市水道事業会計補正予算第1号、コロナ禍における物価高騰等の影響を受けている市民生活及び 事業者支援の施策として、水道基本料金の1ヶ月分免除にかかる補正、可決、議案第27号、桜井市議会議員及び桜井市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部改正について、公職選挙法施行令の一部改正に伴う桜井市議会議員及び桜井市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正、可決、議案第28号、桜井市下水道条例の一部改正について、下水道法の一部改正に伴い、同法から引用する号番号について所要の改正を行う、可決、議案第29号、財産の取得について、桜井市立学校給食センターでの給食提供のための食器類等の買い替え、更新を行う。可決。発議案第3号。地方公共団体情報システムの標準化に向けての意見書の提出について。提出先。総務大臣、デジタル大臣。可決。議案議決結果終わり。総務委員会、付託案件1件。令和4年度桜井市一般会計補正予算第3号抜粋。総括について。問い。今回の臨時交付金については、物価高騰対応分として約1億5000万円が交付されている。桜井応援クーポン事業等を合わせて、その額に満たないのはなぜか。答え、当初予算分の追加拡充であり、今後の配分も合わせて活用を図っていく必要があると考え、今回の補正予算としている。問い、臨時交付金の未活用の残額は約3000万円であるが、今後追加の交付があれば、給食費についてさらに免除し、水道基本料金についても未普及地域の方に何らかの対応を検討していただきたいと考えるがどうか。答え、未活用の残額については、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況と地域の経済状況を見定めながら、市民生活あるいは事業者支援、その他の活用を検討していかなければならないと考える。新型コロナワクチンについて、問い、新しく承認された新型コロナワクチンを市民に提供することは可能なのか。答え、新ワクチンの取り扱いについては、1回目から3回目の接種が対象で、4回目接種の対象となっていないため、ファイザー社製とモデルナ社製で進めている。学校給食費の減免について、問い、物価高騰等による給食費の値上げはせずに、質を落とさず工夫に努められるとのことであるが、今回の臨時交付金を使って、今までと同じ質の給食を維持するような検討はされたのか。答え、給食の内容について工夫を重ね検討した結果、今までと同じ質の給食の維持ができると判断したため、今回は給食費の免除に交付金を活用することとした。問い、今後、追加の臨時交付金があった場合は、さらに給食費の免除を行っていく考えはあるのか。答え、そのような場合、免除の回数も増やしていければと考えている。桜井応援クーポンについて、問い、クーポンは広報誌に織り込んで配布されるが、 広報誌が全世帯に届いていないのが事実であり、前回の配布時の問題点をどのように解決したのか。答え、郵送による配布は多額の経費がかかり、できるだけ市民や事業者に還元できるよう、迅速な配布方法も含めて検討した結果、広報誌の折り込みとした。クーポンが届かない世帯については、申し出により配布する。配布方法について今後検討していく。自由討議を行いました。桜井応援クーポンの配布方法の公平性について自由討議を行いたい旨の発議があり、実施いたしました。意見。クーポンは全世帯に配布されるべきであり、広報誌に織り込む配布方法では公平な配布方法ではないと考える。公平性を重視し、郵送等による配布を行うべきである。今後、確実に各世帯に届く方法を検討していただき、動向についてさらに注視していく。
特別委員会、ゴミ焼却施設基幹的設備、改良事業等調査特別委員会、第1回委員会、6月8日水曜日に委員会を開催し、当事業の進捗状況と今後の予定について、理事者側より説明を受けました。現在、6月定例会までに可決された当事業にかかる主な予算を報告します。可決された予算、令和3年度、循環型社会地域計画等、策定委託料、当初予算1540万円、補正予算440万円、令和4年度、設計管理委託料、当初予算2200万円、令和5年6年度の債務負担行為分8800万円、ゴミ焼却炉等長期運営管理委託料、当初予算4億5830万4000円、ゴミ焼却炉等運営管理委託料、当初予算2億2392万4000円、令和5年6年度の債務負担行為分3億8794万円、ゴミ焼却施設基幹的設備改良工事、令和5年6年度の債務負担行為分51億8210万円、循環型社会地域計画等策定委託料、当初予算957万円。第2回委員会、6月27日月曜日に委員会を開催し、委員から事前に提出された本事業全般に対しての質疑について回答を受けました。主な質疑応答、問い、一般廃棄物、ごみ処理事業は15年間の継続事業であるが、業務委託契約については何年と考えているのか。答え、この事業は令和18年度までのゴミ処理運営を計画しているが、本工事は国費を投入した工事になるため、途中で運営をやめるとなると、補助金等に関わる予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる適化法に抵触することから、令和18年度までの間と考えている。問い、桜井市ごみ処理施設整備基本構想策定時において、現在の焼却炉2炉のうち1炉をガス化溶融炉として改修して運営委託する場合の検討はしたのか。答え、現有施設のガス化溶融炉での詰まりが多く取り扱いが難しいため、ガス化溶融炉1炉の改修での稼働では安定処理が期待できないことから 検討は行っていない。詳細は桜井市議会ホームページを参照。二次元コードが掲載されています。本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の二次元コードからもアクセスできます。各議員の顔写真と二次元コードが掲載されています。代表質問。桜井黎明の会、学校給食について、工藤正幸議員。問い、学校給食費に関しては、本年3月定例会で、材料費の高騰などにより値上げを検討していると答弁があったが、その後どうなっているのか。今後、さらに物価高が予想される中で、子育て世帯の負担を増やさないためにも、値上げは避けるべきと考えるがどうか。また、桜井市で生まれる子供が、平成30年は388人であったが、令和2年は324人と加速度的に減っている中、少子化対策として、第3子以降の子供の給食費無償化等の具体的な施策を行う考えはないか。答え、物価の高騰による学校給食費の議論があったことは確かであるが、メニューの見直しや調理の工夫などで基準栄養価を確保することができるめどが立ったため、今年度の値上げは行わないこととなった。また、第3子以降への具体的な施策については、財政負担も勘案しながら調査研究を行っていきたい。その他の質問項目、該当について。代表質問、新生自民クラブ、桜井市の観光戦略について、坂口豊議員。問い、第2期観光基本計画が策定され、山の辺の道を核とした着地型観光の推進が挙げられている。今年3月に天理市内にオープンした県の奈良歴史芸術文化村と奈良食と農の魅力創造国際大学校ナヒックを結ぶ山の辺の道の沿道には纏向遺跡をはじめ大神神社等があり魅力満載の地域であるが、このルートの構想をどのように発展する考えか。答え、奈良歴史芸術文化村の東側を山の辺の道が通り、磯の神神宮、天理市、大神神社等の神社仏閣をはじめとする一級の観光名所がある。桜井市から飛鳥村へは古代の幹線道路である山田道が通り、山田寺跡を構成資産とする飛鳥藤原の世界遺産登録に向けて取り組んでいる。山の辺の道を歩いて、奈良歴史芸術文化村、桜井市、ナフィック、飛鳥、藤原につながるルートを設定し、纏向遺跡を含む周遊型観光への展開も視野に検討していきたい。その他の質問項目、まちづくりの進捗と課題について、代表質問、公明党、少子化対策、子育て支援について、大西渉議員。問い、1、少子化対策の施策としての結婚支援を官民一体となって推進すべきと考えるがどうか。2、結婚に伴って新生活を始める夫婦の経済的な負担を軽減するために、結婚新生活支援補助金等を交付する考えはないか。3、出産に対するお祝いの意味も込めて、出産一時金で足りない部分を少しでも補填できるような市独自の取り組みとして、出産祝い金を創設する考えはないか。答え、 1、市内に結婚や少子化などをテーマに事業を実施される公益活動団体があり、今年度市民共同推進補助金を申請されていることから、補助金の交付を通じてそのような団体の事業を積極的に支援していきたい。2、新婚世帯の支援については広く活用いただける制度の調査研究を行い検討していきたい。3、県内市町村の実施状況も確認しながら検討していきたい。その他の質問項目、学校施設のゼブ化について、特別な支援が必要な児童生徒への取り組みについて、一般質問、子どもの読書活動について、岡田浩二議員。問い、子どもの読書活動の推進は市町村の役割が重要である。本市の状況と取り組みはどうなっているのか。全国に比べて本市では本を読まない子どもが多いが、どれぐらいの割合を目安に取り組むのか。人を育てるための教育予算ももっとかけていくべきだと考えるが、どのように考えているのか。答え、本市の令和3年度全国学力・学習状況調査では、学校の授業時間以外で読書をしないという児童生徒が6年生では 31.4%、 中学3年生では 57.9% あり、読書離れを強く感じる。国や県の計画を参照しながら、読書に親しむ機会の提供、読書活動推進のための環境整備と充実、啓発と推進体制の整備の取り組みを進めている。まずは全国の平均、小学校 24.1%、 中学校 37.4% を一つの目安と考えたい。教育予算については、今後も教育現場の意見を聞きながら、子どもたちのために必要な施策に全力で取り組んでいきたい。一般質問、大神神社参道整備と周辺まちづくりについて、井戸義美議員。問い、大神神社参道整備事業を含む三輪まちづくりについて、今後どのように取り組み、JR 三輪駅周辺の街中を活性化しようと考えているのか。また、景観計画を活用した景観まちづくりについて、どのような課題があるのか。答え、県による参道整備事業後、増加が見込まれる来訪者を街中へ呼び込み、回遊してもらうことにより地域全体を活性化させたいと考えている。にぎわい創出するためのイベントの実施、三輪地域の飲食店を紹介した食べ歩きマップのリニューアル、核となる施設の設置に向け取り組んでいきたい。景観まちづくりについては、景観ガイドラインや補助金を活用した集計事業の制度を市民にいかに伝えるか、また景観計画で定める届出面積に満たない小規模な建築物についても、積極的に景観づくりに取り組んでもらうことが課題であると考えている。その他の質問項目、桜井市か万葉のふるさと他について。一般質問、関係人口創出拡大について。東利勝議員。問い、首都圏から地方への移住を検討する人が増加している。政府は仕事や観光などで地域を訪れる交流人口と地域に居住移住する定住人口の間に存在する地域と多様な関わりを持つ関係人口の創出に力点を置き、地域経済の活性化を目指している。市で行っている関係人口創出拡大の取り組みについて尋ねる。答え、市においても今後より一層の人口減少が進むことが想定される中、交流人口、 関係人口の拡大により地域の活力を高めることが重要であると考えている。桜井市の自然環境や歴史文化を最大限に活用し、ストレスなく観光できる環境を整備するとともに、農林業等と連携した体験型観光メニューやプロモーション戦略の強化によるブランド力を高めた観光資源の情報を発信することで、大都市圏から桜井市を訪れる人や地域とつながりを持つ人が増え、地域が潤うことを目指している。一般質問。2025年問題と社会的手法について。金山茂樹議員。問い。団塊の世代が後期高齢者となり、超高齢化社会を迎える2025年問題において、医療・介護分野の整備が急務であるが、市はどのように対応するのか。また、高齢者の社会的孤立を防ぐため、医療の枠にとらわれず、地域コミュニティを活用する社会的手法は、市民との共同による共助の充実が重要であるが、市の見解を聞きたい。答え。医療や介護が必要になっても、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの推進・進化に取り組んでいる。在宅生活を支援するため、専門職による医療や介護サービスのほか、地域での声かけや居場所の充実など、社会的処方には地域住民による共助は不可欠であると考える。今後も自治会や各種団体等で説明会や研修、出前講座等を実施するなど、市民との共同に積極的に取り組んでいきたい。その他の質問項目。切れ目のない子育て支援、主に発達障害の支援について。一般質問。地域公共交通について。吉田忠夫議員。問い。コミュニティバスや予約型乗り合いタクシー、デマンドタクシーは、高齢者の移動の確保等の生活交通だけでなく、医療や福祉、産業、観光、環境等の施策が活性化するという地域の動脈でもあり、総合的な効果が生まれる。そのためにも、地域住民のニーズを細かく把握して、持続可能な公共交通の在り方を示していくことが、重要であると考えるがどうか。答え。近年、コミュニティバスや路線バスの利用状況は減少傾向にあり、地方の公共交通の維持は総合的な課題であると認識している。より一層の利用の働きかけを行い、今年度策定予定の地域公共交通計画には、市民アンケート調査の結果を分析・反映させ、コミュニティバスやデマンドタクシーの再編等、鉄道や路線バスとの連携を含めた、市において望ましい持続可能な地域公共交通サービスの構築を図っていきたい。その他の質問項目。県域水道一体化について。一般質問。桜井市指定ゴミ袋等について。大園光明議員。問い。取っ手付きゴミ袋の導入について、令和3年3月定例会の質問で、経費の負担があまり増加することのないように調達方式や導入時期を検討するとの回答であったが、どのような検討をされたのか。また入札仕様で袋の強度は平袋と同一基準であるが、取っ手部分の強度は問題ないのか、同一基準にされた根拠について伺う。答え。今年度より試行的に、可燃ごみ45リットルの袋を取っ手付き袋と平袋を同じ価格で併売する。調達価格が増加することがないよう、入札は多くの業者の参加が見込める製造業務と 保管配送業務に分けて行う。また、発注が集中する年度当初ではなく、発注の少ない時期の入札により、調達価格の抑制を図りたい。強度については、従前の強度で作成したモニター調査で、強度不足との意見がなかったため、平袋と同一基準とし、今後使用状況に応じて対応していきたい。その他の質問項目、防災安全対策について、トピックス、常任委員会特別委員会の録画配信が始まりました。6月定例会から常任委員会や特別委員会の様子を桜井市議会ホームページ、インターネット議会中継、録画で配信しています。ぜひご覧ください。二次元コードが掲載されています。配信している委員会、6月8日、ごみ焼却施設基幹的設備改良事業等調査特別委員会、6月21日、総務委員会、6月27日、ごみ焼却施設基幹的設備改良事業等調査特別委員会。写真は委員会の様子が写っています。